はい、皆さんこんにちは。今週も、伝説のホスト井上圭一さんとアドラー流恋愛トレーナー美穂子先生による恋愛相談室を始めたいと思います。私メイクザベストプロモーターの伊橋でございます。圭一さん、美穂子先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは今週のお題を発表します。今週のお題は恋愛結婚を長続きさせるメンタルトレーニングでございます。
はい、まあ、最近メンタルがやっぱり大事だなと、
はい、
いうことを思ったんですけど、もう最初に言っとくとね、恋愛も結婚もね、もうすべて錯覚ですので
錯覚
ね、最も子もないことを言いますけど、
はい、
もう本当すべて、まあ、錯覚でございます。人生すら錯覚でございますから、はい、そういう意味ではね、スキルも大事なんですけど、
うん、
やっぱりメンタルがね、僕やっぱり大事だなと、
うん、はい、
でその中で別に錯覚だって言っても水谷さんを絶望させる意味ではなく、
うん、はい、
やっぱりこう、やっぱり長続きさせるメンタルの保ち方って僕あると思うんですよね。
はい、
はい、でやっぱりそういう意味では恋愛と結婚両方ですけども、ぜひちょっと大事にしてほしい法則が3つありましてですね、
はい、
それを伝えたいなと思います。
はい、
はい、1つ目はですね、
はい、
所詮赤の他人の法則っていうね
所詮赤の他人なるほど、
うん、恋人も配偶者も、はい、うん、嫁さんも奥さん、旦那さんも、うん、
はい、
結局所詮他人なんじゃという、うんうん、このメンタルが僕大事だと思ってて、
なるほど、
冷めたこと言うようですけど、うんうん、これ大事かというと、大好きな人には同一化現象が起こるので、うん、心理面で、
はい、
うん、同じであってほしいっていう、う
ん、はい、
うん、価値観も性格もそれが働いちゃうんですよね、
うん
う
ん、
でこれが働くと、いわゆるテレビ見とってもね、同じとこで笑っといてほしいとか、
うんうんうんうん、
同じシーンで感動してほしいとか、
うん、
で食事でもやっぱり同じものを美味しいと言ってほしいとか、うん、
はい、
こういうのがもう日常生活の中ですごく出てくるので、う
ん、はい、
これの延長線上は結局分かってよとか、
はいはい、
なんで分かんないのとか、うんうん、っていう風になるとすごく喧嘩になったりとかするんですよね、
うん、
はい、なんかみんな喧嘩の原因ってよく分かってないかも分かんないですけど、僕は全て同一化現象やと思ってて、
うん、
この心理が働くと結局分かってよ、うん、分かってよっていうことはなんか承認感がないというか、相手を否定することにもつながるので、どんどんどんどん喧嘩する、長続きしない、なんとなく俺たち合わないねっていう風になるとすごくまずいと思います。ということは、これを根元から断ち切っていくのが一番いいんじゃないかと。
うん、
所詮他人だと、
うん、
分からなくて当然だし、違って当然だと、
はい、
うん、で好きであればあるほど同一化現象が起こってしまうっていうことは、これはなかなか抗えないので、うんうん、付き合っても所詮他人だっていうね、
うん、
この気持ちがないとうまくいかないんじゃないかなっていうのが一つ目ですよね。
はい、
なんか同意はしなくてもいいんですよ、うん、別に相手の、うん、でも相手の意見を否定する必要もないと、うん、でこれ、はい、本当赤の他人とか全然知らない人でできるじゃないですか、
うん、
ああいう人ねとか、
うん、
このマインドでやっぱり好きな人もどっか、
うん、
持っとくと、
うん、
むしろ会ったところが好きになるし、
うん
うんうん、でも赤の他人じゃないと、私の恋恋人だから、うん、私の旦那さんだからきっと分かってるはずから入ると、
はい、
一つの違いが大喧嘩になるというね、
うん
うん
うん、
これこそ本当スキルよりもマインドセットやと思うんですよね、
うん
うんうん、なのでぜひこの赤の他人だと思いながら付き合うと、全て感謝になるし、全て、うん、あ、大好きになりますけど、
うん
うん、私たち家族なんだからっていうのは、まずくなるなっていうことなので恋人なんだから、
うん、
この一つ目の法則、ぜひ守ってほしいなと思います。う
ん、なるほど、はい、
これが一つ目ですね。
はい、
はい、
二つ目はね、もう超簡単です。諦めた者勝ちの法則っていうのがあって、ね、こう物事ね、夢を諦めるなとかね、あの辺の言葉をもう一緒にしちゃいかんと、
はい、
恋愛に関してと。
うん、
うん、大事ですよ、諦めない気持ちっていうのは、
うん、
でもね、僕なんか昔からそうなんですけど、どんどん諦めればいいのにと、
うん
うんうん、
こう諦めろって言っても相手を諦めろっていう意味じゃないですよ、はいはい、そんな、うんうん、ね、いつまでも好きな人おな、好きな人おっていいんですけど、うん、何を諦めるかっていうと手段を諦めろってことです、うん、手段とか方法をどんどん諦めろっていう、
うんうん
うん、だから大好きな人に一生懸命アプローチするんですけど、うん、ずっと同じ方法でアプローチしてもダメだし、
はい、
ね、それだったらちょっと外見変えてからアプローチするとか、
うん、
キャラを変えてからアプローチするとか、
うん、
考え方を変えてからアプローチするとか、
うん、
でちょっとね、うん、料理勉強してからアプローチするとか、
うんうん、
好きな対象を諦めろっていうわけじゃなくて、うん、あのそこの長期的な目標は諦めていいかもわかんないですけど、
うんうん、
短期的な手段と方法はどんどん諦めてくれと、うん、
はいはい、
うん
でもちろん場合によって相手を、ね、諦めるっていうこともあるかもわかんないですけど、まずはね、うん、相手を諦めるというよりも、うん、ちょっとずっと同じパターン繰り返しても同じ結果しか出えへんのでというね、
はい
はい、ここはやっぱりマインドセットなので、
うん、
あこの方法うまくいかんかったから次はこうしようとか、
うん、
これね結構真面目な人ほど諦めたいか諦めたか、うん、いつか夢は叶うんだにね縛られてしまうので叶わんもんは叶わんとそんな、ね、手法変えないとっていうことで、
うん
うん、恋愛に関しても、諦めたもん勝ちの法則っていうのはぜひ入れといてほしいなと思いますね、うん、
はい、
これ2つ目でございます、
はい、
で3つ目これが一番大事なんですけど、
はい、
3つ目はね繁殖プログラミングの法則っていうのをちょっと提案したいなと、
うん、はい、何それ。
これはね要はあの何が言いたいかというと好きだから愛してるからってそもそもなんやねんと、
うん、
ここの根本的な考えからちょっと変えていこうと、はい、タイプだから好きとか、
うん、
もちろん最初はあるかもわかんないですけど、
うん、
人類の究極の目標を考えると、うん、繁殖なんですよやっぱり、
そうですね、
間違いなく、
はい、
だから好きだと、うん、あのよく言われる愛と信頼のホルモンっていうのが出るんですけど、
うん、
あの具体的に言うと PEA っていうフェネル、うん、エチルアミンやったかな、で、はい、もう一つエストロゲン、
はい、
でドーパミン、
うん、
で一番有名なオキシトシンっていうね、うん、チョコレートとか食べたら出る愛と信頼のこのホルモンって、はい、好きやから出るっていうのもあるんですけど、
うん、
好きの究極目標が繁殖なので、
うん、
繁殖のためにこのホルモンが出される、繁殖のために好きになってると、
うん、
いうことを考えた時に、
うん、
いかに好きだ嫌いだっていうのが錯覚だっていうことが分かってくるんじゃないかなと。
確かに、
うん
うん、
だから一生懸命その人のことを好きだ、うん、私は好きなんだというふうに思い込まされてるんですよね、こう神のプログラムによって、
うんうんうんうん、はいはいはい、うん、
でも好きじゃないと繁殖しないので、
うん、
だからあのタイプだから好きなんじゃなくて繁殖のために好きにさせられてるんじゃないかっていう、
うんうん、
仮にでもいいからちょっとこの気持ち、うん、もうすごく冷めたことを言いますけど、う
んはい、
これをぜひね頭の中に入れといてほしいんですよね、
う
ん
はい、
だから本当好きで好きで、あのど、うん、これ何に使ってほしいかというと、好きで好きでしょうがないと、うん、でも本当にその人と事情があって結ばれない、もう嫌われすぎてどうしようもないっていう人もおるじゃないですか、
うん、
そういう本当にどうしようもないご縁が結ばれない時に所詮錯覚なんだ、うんプログラミングなんだと、うん、神のと、
なるほど、
好きになったんじゃないと、うん、繁殖のためにそういうホルモンが出されただけだと、うん、このホルモンも3年以上経ったら出ないようになるんで結局、
うんうんうんうん、
だから昔好きやった人も今全然好きじゃないっていうのはそういうことなんですよ、
はい、
だそういうふうに思って、まあ、これを次に行ける勇気も持ってもらう時もたまには必要なんじゃないかなと、
うん、
いうのが一つだし、あと、うん、いいように使うとすれば、あと結婚したら絶対にこの 人以外いないと、この人だけなんだというふうに肯定的な錯覚っていう意味でも大事ですよね、
うん、
恋愛は錯覚だと思っとかないとこういうふうに思えないわけですよ、
う
ん、だから結婚する前はうまくいかない時もあるけど、その時に一回すごい傷ついてる人が多いので、うんああいや違う違う、こんなの所詮錯覚なんだと、プログラミングなんだというふうに思って次に行ってもらうっていうマインドセットもあれば、
なるほど、
結婚すればいや絶対この人しか、もう運命の人この人しかいないっていう肯定的な錯覚を、
うん
うん、使ってもらうっていうね、そういう意味で、使ってほしいなと思いますね、
なるほど、
所詮繁殖でございます
確かにそう
いやー本当に分かりやすい説明ですね。いつもながらに、
うん、いえいえ、すいません冷めさせて
そんなことないです。いやでもちょっとあの今日は私も真面目にアドラー的観点から考えてみました、うん、はい、最初の所詮赤の他人の法則ね、うんうん、やっぱりこうなんていうんですか、まあ人それぞれもう100人いたら100人、1000人いたら1000人、認知が違う、物の捉え方とか考え方とか見方ってみんな違うので、やっぱその違いを楽しんでいくっていうことに変換していくことが必要なんだけど、うん、同じだよねって、同じように思うよねっていうところで、なんで同じじゃないの、なんでできないのは、やっぱりもう典型的な主導権争いなんですよ、
うん
うんうん、やっぱりこう距離が近くなってていく、まあ、夫婦とか恋人同士とかってなると、この主導権争いっていうのが自然とこう生まれてきてしまうので、うんうん、そこであみんな違うんだよね、そこが魅力だったりするんだよねってこう考えるのはすごく大事なことだなというふうに思いますね、うんうんうんうん、それが所詮赤の他人の法則って、うん、思うと思い出すといいかなって、うんうん、思いました、はい、それからやっぱり諦めた者勝ちの法則は、うん、スタイルがね、やっぱその方に基本的にはあるので、うん、時々そのライフスタイル、その人の性格とか、まあ、自然に体が動いていくやり方みたいなのがね、うん、あると思うけど、具体的にちょっと変えてみるっていうのは大事ですよね、
うんうん、
具体的な行動とか言動を、まあ、意識的にちょっと変えてみるっていうことは誰でもできると思うので、うん、そうすることによってなんか良い結果がちょっと出たりすると、あ、簡単に そっちに変更していくことができるんだけど、うん、その変える勇気みたいなのはね、もしかしたら必要なのかもしれないけど、
うんうん、
まあそっか、これじゃダメかっていうふうに思うのも時には大事ですよね、
うんうんうん、
確かにね。あと最後のはすごいね私あの以前ドーパミンを研究してる先生の話を伺って、なるほどと思ったけど、もう好きって思ったり、もうなんでこんな男と付き合ってたんだろうって3ヶ月ぐらい経って皆さん冷めませんかみたいな話だった時に、それはもうホルモンに翻弄されてるんですって言い切ってらっしゃいましたけどね、確かにそうだなと思いますね、うん、だからやっぱりこう自分の、うん、なんかね、進んでいく道っていうのはおのずと自分で決めていたりするけど、このメンタルトレーニングっていうことで考えると、まあ、いつも言ってるけど、まあ、相手に対するその関心を持ち続けていくっていうことじゃないかなと思うんですよ。あとはこの最後のお話を聞いてて思ったのは、まあ、覚悟をするっていうね、
うん、
ところかなと思いますね。結婚したらね、
うん、
この人は私の夫なんだと、この人は私の妻なんだっていうふうに覚悟して、じゃあどうするっていう、
うん
うん、ことなんじゃないかなとは思いますね、うん、そうあってほしいなっていう願いも込めてですけど、
なるほど、うん、
と思いました、
はい
はい、
分けて考えてくれたらいいですね、うん、結婚するまではどんどん諦めていくと、
うん、
いい意味でね、うん、所詮錯覚やと、うん、で結婚したらその錯覚を強化するっていうね、うん、パートナーに対して、
うん、
そういうふうに捉えてくれると、うん、僕が意図するところが分かってくれるかなと思います、
うん、なるほど、はい、そうですね、はい、そろそろ時間もありました、それでは今週はですね、恋愛結婚を長続きさせるメンタルトレーニングをお届けしました、圭さん、美穂子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。